小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週からお届けしているのは声の履歴書。さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者の方にお仕事について伺うシリーズです。先週に続き図書館司書の仕事について、日本図書館協会障害者サービス委員会委員長佐藤誠一さんをお迎えします。佐藤さんは25歳の時に網膜剥離で視力を失い、現在は全盲です。当時通っていた図書館で図書館司書の仕事を知ります。そして通信教育で資格取得を目指します。その頃はスムーズに点字を読み書きするのが難しかった佐藤さんは、どのように資格の勉強をされていたんでしょうか。今週もお話を伺います。
通信教育っていうのは、はい、まずね、教科書がどさっとくるんですで全部紙なんですね。当たり前なんですけど、 それ読めないわけですよ。
どうしたんですか。
で しょうがないので、はい、その教科書を録音図書、カセットテープ図書にしてもらったり、対面朗読で読んでもらったりして、
なるほど、
それで勉強しました。
うわ、すごい、結構な量ですよね、きっと。そういう参考書とか教科書、
大変、それはそれだけに大変でした。で通信っていうのは教科書で自分で勉強して、はい、なんだろう、レポートを出す。
あ、なるほどなるほど、
うん、でね、そのレポートっていうのが結局私の場合はまだ音声パソコンってその時代ないんですね、
はい、
もう40年ぐらい前の話なんで。でその時代はカナタイプライターです、は
い、あれ、
ひらがなやカタカナだけ打つタイプライターがあった、
はいはい、それは佐藤さんご自身で打って
持ってて、はい、それを家でレポートパチャパチャパチャパチャパチャガチャガチャガチャガチャガチャって、
すごい、
ひらがなでレポートを書いていくんです、
はい、
で音声パソコンと違うので自分で打ったものを確認することはできません、ね、打ちっぱなし、
はいはい、
だから止まっちゃうとちょっと話がレポートがつながんなくなっちゃうからガンガン打っていかないとも
う集中して、
そうそう集中して、
うわ、
で多分ね、先生もこんなひらがなばっかりのねめちゃくちゃ読みにくかったと思うんですけど
なるほど、
そういうんでレポートを書いて出しますよね。でレポート合格が来ると最終試験が受けられる、はい、一個一個の科目ごとなんですけどね、はいはいはい、試験が受けられる。会場は東京に会場があったので、はい、その先ほどのカナタイプライターを背負って、
おお、なるほど、
カナタイプライターを背負って試験会場に行って、でただ試験問題が読めないじゃないですか。
そうですよね、問題文はどうする。
でそれは試験官の人に読んでもらって、私は毎回行くので分かってるので、はいはい、またこの人は来たかっていうことで、はいはい、試験官の人が問題読んでくれるんですよね。
で
それで先ほどまたカナタイプライターガチャガチャガチャガチャやって一生懸命書いて提出するっていう、
すごい、
そういうので司書資格を取りましたね。
うわ、もうなんか汗のにじむね、努力があって取られたんですね、はい、図書館司書を。
そういう意味じゃそうですね。
いやー、そうやって本当に努力とご縁あって取られたこの図書館司書、1990年の30歳の時に、埼玉県立川越図書館で勤務を始められたということですけれども、さまざまな努力があって勤務を始められた時というのはどんな思いでしたか。
とにかくまずはちゃんとした仕事につけたって言い方がちょっと語弊があるかもしれないけども、うんうんうん、そのことが嬉しかったですね。 でその給料をちゃんともらって自分で生活できるっていう風になりましたので、なんか目が見えなくてもあのこう身分的にも収入的にも安定すると別に問題ないんじゃないかっていうかね。で仕事も面白かったのであのものすごく良かったでしょうか。
この川越図書館にまで勤務をするという、はい、まあ、採用試験というのはどうだったんですか。
あのもちろん書資格があればパッてなれるわけじゃなくて、まあ、例えば県立図書館は県の職員なので採用試験がありますよね、はい、で採用試験を展示で受験させてほしいってことをまずお願いして、
なるほど、
で展示で試験問題を作っていただけるようになります。でそうするとあのなんていうかな、公務員試験って論文試験ではなくて卓一型試験ですよね、あれってものすごく量の文字を読んでその中から選んでいく感じじゃないですか、
はいはい、
それがね、その中途の私のような中途視覚障害者には点字が早く読めないんですね。
うーん、
そのいくら点字が読めるようになると言ってもですね、スピードが全く遅いんですよね、やっぱり中途の視覚障害者の人は、はいはい、だから点字の試験問題が全部やりきれない、多分普通に目が見える人もやりきれないぐらい量が あるじゃないですか。
そうですね、公務員試験といえばこう量が多いイメージが、
ものすごくあって、あれができなくてそれがものすごく大変でしたね。うん、まあでも幸いなんとか通ったっていうか。
そうか、やっぱりその25歳で見えなくなって26歳頃にそのね、はい、病院で教わったっていうことですけれども、そこから30歳の手前でその試験を受けるにはやっぱり大変だったんですね、展示での受験は。もう
展示の受験が一番大変でしたね。
あ
のまあ、もちろん最近は例えば、パソコン受験みたいにね、音声パソコンで問題読んだりができる、そんな試験も実は障害者試験には出てきていますが、
す、
ね、当時はもう点字しかないので本当に大変でした。
うわ、今はねちょっとあの変わっているということなので、はい、もしリスナーの皆さんの中で受験されたいという方がいたらちょっとチャレンジしていただきたいですね。
そうですね、ぜひぜひお願いしたいですね、
は
い。
そしてこの働き始めた埼玉県立川越図書館ではどんなお仕事を主にされていたんですか。
はい、あの初めての時っていうのはあれでしたね、はい、当時はまだカセットテープ図書の時代ですので、そのカセットテープをダビングして貸し出す、
お、
例えば週刊誌や月刊誌ってあるわけですけど、はい、カセットテープにもね、はい、で週刊誌は毎週来て利用者が10人いたりするわけです、
はいはい、
そうするとテープ1本2本のものを10人分コピーする、で箱に入れて貸し出す、
はいはいはい、
で雑誌なんか文芸春秋なんか、例えば文芸春秋って90分テープで15巻ぐらいある、それ1タイトルで15巻ですよ。でそれが例えば10人利用者がいたりするんです。
すごい量ですね。
だからそれを毎月ダビングして、ダビングしたものをテープレコーダーでちゃんと音入ってるかなってほんのちょっと確認して、うんうん、それを決まったケースに入れて、決まった袋に入れて、利用者ごとにこう貸し出しをする、そういう単純、ある意味単純なんだけども、テープをダビングして貸し出すとか、そういう仕事をまずは最初やらせていただきましたね。でこの雑誌のダビングがものすごく忙しくて、でもちろん図書を頼んだりもあるんですけどね、今もそうなんですが、その当時も全国の展示図書館や公共図書館でお互いに貸し借りができたんですね、カセットテープ図書とか展示図書の、
はいはい、
なのであのそれの依頼をしたりとか、そういうこともお仕事としてはありましたね。それから対面朗読っていうのが先ほど言いましたけど、それの、あの翻訳者の手配、
なるほど、
例えば来週大々さんが対面のとこに来るから、その人の読み手を探さなきゃいけませんよね、
はいはいはい、
でそれも私の仕事だったので、対面朗読の手配とかそういうこともやらせていただいてましたね。だからだんだん仕事のなんていうのか、幅が広がっていくっていうんですかね。はい、あの図書館の方としても、
はい、
あの県立図書館なので、例えば市町村の図書館の支援とか、そういうことが仕事の一つなんですね、
うんうん、
で市町村の障害者サービスがより良くなるように、例えばさまざまな相談業務があったり、いろんな問い合わせがあったりね、
はい、
あの視察や見学があったりもありますし、そうですね、実際あと図書館とかに出かけて行って講師をしたり、例えば翻訳者の養成講座とかね、そういうふうにこうどんどんこう幅が広がっていく。で途中から日本図書館協会の障害者サービス委員会の委員長に なります。それでやっぱりそういう法整備、今の読書バリアフリー法だけじゃなくて、 その前にね、著作権法の改正っていうのがこれ2009年なんですけどね、
はい、
この時はすごい大変で、
うん、
それまで図書館が自由に録音図書が作れなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
こういう展示図書館は OK だったんですけども、はい、公共図書館は作れなかったんです。
で音声化しては、
うん、そう、障害者のために音声図書を作ることが許されなかった。
なるほど、その権利の問題で、
はい、著作権の問題で、
はいはい、
でそんな先進国で図書館がね、障害者のための資料を作れないなんて恥ずかしい国は日本だけだったんですよね。でそれをこれはまずいでしょうってことで、まあ、法改正をしましょうっていう。でもちろん今はその著作権法の37条3項っていうんですけどもね、その法律の条文が変わりまして、
うん、
もちろん私ども公共図書館がこの録音図書を作ったり、
うんうん、
いや今や録音図書だけじゃなくて、例えば拡大図書を作ったり布の絵本を作ったりだってできるし、さまざまな形の障害者などが利用できる形、視覚障害者等が利用できる形だったら、図書館や展示図書館、学校図書館も、
うん、
今やボランティアの、特定されたボランティアも含めていろんなとこを作っているようになってるんです。そういう法改正を一生懸命みんなでやってきました。
もうお話伺ってますと、この35年間図書館司書として働かれている中で、かなりこの目の見えにくい方に向けての図書との向き合いっていうのは変化したっていうふうに感じられますか？どうですか？
これはね、ものすごく変化したと思いますね。今お話しした法律の問題ももちろん整備されてきた、
はい、
で読書バリアフリー法でまたさらに整備された、うん、ものすごく良かったんですけど、
うんうん、
あと私たちの読書の形が変わってきてるんですね、
うん、
当初は先ほど申し上げた通りカセットテープ、
はい、
まあ、本当はその前はオープンリールっていうね、若い人は誰も知らない
私もちょっと分から
ない、もっと大きなテープがあるんですよ。まあ、そういうオープンリールの時代があって、カセットテープの時代があり、それからこれがデジタル化されて音声デイジーっていうものができて、でマルチメディアデイジーっていうふうにまたデイジーもバージョンアップしていく。でしかもデジタル化されたことによって、今まではカセットとかをこう郵便で借りるしかなかったわけですが、今度は自分でダウンロードしたり、
確かに
それができるじゃないですか、
はい、
デジタル化すれば。
確かにポチッとやってもそんなに時間もかからないですね、
は
い、
そうです。それは障害者の人も利用できるし、図書館同士も利用できるし、デジタル化は大きな読書の違いを出しましたよね。
さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者の方にお仕事について伺うシリーズ、声の履歴書。今週も全盲の図書館司書、佐藤誠一さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか？司書という仕事を得て、経済的にも精神的にも救われたという佐藤さん。障害があっても仕事に就けるチャンスがあること。そのために障害のある方も勉強ができる環境を整えることが本当に大切だと感じました。佐藤さんは司書を目指した当時、音声図書を利用されていましたが、今はさまざまなものがデジタル化されて、目の不自由な方の読書も大きく変わってきています。また視覚障害者に限らず、どんな人も読書しやすい環境を目指して佐藤さんは活動されています。詳しくはまた来週お届けします。お楽しみに。
ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉野真美でした。